9月9日は救急の日。自分や身近な人が大きな怪我をしたり、意識を失ったりする場面を想像したことはありますか？救急について皆さんに知ってもらい、万が一の事態に備えるきっかけを作れるよう、救急の現場を支える4人の救急救命士にお話を伺いました。4人の救急救命士を紹介します。八戸広域消防本部、八戸消防署。第一救急隊長、高橋俊則さん。第二救急隊消防士長、中山拓海さん。救急の第一線で救急救命士として活動しています。八戸県域内で最も救急出動件数の多い消防署に勤務しています。八戸広域消防本部指令救急課、救急管理班消防司令補漆戸修吉さん、救急管理班消防士長大久保由衣さん。現場での経験を生かしながら、救急隊の運用や応急手当の普及啓発、資機材の整備や救急車の適正利用の呼びかけなどに取り組んでいます。救急隊の業務を教えてください。高橋さん、助けを求めてきた人のもとにいち早く向かい、脈拍や呼吸などを観察したり、話を聞いたりして、応急手当をしながら、適切な治療を受けられる病院を選定し、迅速に搬送するのが私たちの仕事です。朝の8時30分から翌朝8時30分までの24時間勤務で訓練を行いながら出動に備えています。救急管理班の業務を教えてください。漆戸さん、救命の連鎖というものがあり、このうち一時救命処置までは住民の人たちが関わる部分になります。この部分をサポートするため、心停止予防の呼びかけや、応急手当の普及啓発活動を行うのが、救急管理班の業務の一つです。救急の基礎を作るという、現場に出る救急隊員とは異なるアプローチで、救急の現場を支えています。どのような時にやりがいを感じますか？高橋さん、心停止状態の人に適切な処置をして、その後に社会復帰したと聞くとよかったなと思います。また、病院に搬送した後、本人やその家族に、ありがとうございました。助かりました。と声をかけていただくことも、次の現場へ向かうモチベーションにつながっています。大久保さん、自分が担当した講習を受けた人が、家族が骨折したとき、習った通りに処置してから病院に行ったら、先生にすごく褒められたんだよ、と教えてくださったのですが、そういった話を聞くと嬉しくなります。自分の伝えたことが、しっかりと次につながっているんだ、取り組んでいてよかった、と感じます。印象に残っている現場はありますか？中山さん、分娩です。救命士人生で、一回あるかないかと言われていますが、実は今までに3回経験しています。そのうち1回は、救急車の中で赤ちゃんを取り上げました。今から始まる命に向き合う緊張感や、取り上げて無事に産声を聞いた時の安心感は、分娩の現場ならではだと思います。このように、怪我や心停止だけでなく、交通事故や分娩など、様々なケースに対応することになるため、幅広い分野の知識を掘り下げていく必要があるという面も、救急救命士の大変な部分であり、魅力でもあると思っています。救急救命士の国家資格を取る際に勉強した範囲外のことも、現場では起こるので、そういったケースに対応できるよう、自分から積極的に学びに行くことも多いです。救急現場の課題はありますか？高橋さん、 年々出動件数が増え、10年前と比較すると約 1.2 倍になっています。この影響もあり、通報から現場に到着するまでの平均時間が10分を超えているのが現状です。高齢化の進行も要因の一つで、これからはさらに出動件数が増えていくと思います。本当に救急が必要な人のもとに迅速に迎えるよう、救急車の適正利用にご協力いただく必要があります。おいくぼさん、間違い電話や無音状態の電話、いたずら電話もかかってきます。これらの電話が救急要請の電話と同じタイミングでかかってくると、現場への出動、傷病者への処置が遅れてしまいますので、気をつけてもらえると助かります。7年度の119番通報受付状況。救急、消防などの要請、14,370件。間違い電話、547件。いたずら、虚偽通報、7件。無音状態、717件。火災、救急の問い合わせ、925件。119番は緊急回線です。119番は救急車、消防車を要請する緊急回線です。サイレン、災害情報や病院に関することは次の電話番号にお問い合わせください。サイレンについて自動音声、電話 050-5536-5985、夜間休日の当番医について、電話 24-3999。救急車を呼ぶかどうか迷ったときはどうすればいいですか？おいくぼさん、こんな症状で救急車を呼んでいいのかと迷うときは、#7119に電話をかけてください。ダイヤル回線、公衆電話の場合は、0177180289です。看護師などの医療関係者が相談を受け付けています。自家用車やタクシーでの救急外来の受診を勧められたり、119番にかけ直すように言われたりと、具体的なアドバイスをもらうことができるので、ご活用ください。漆戸さん、緊急時は迷わず、119番通報です。喉に物が詰まったとか、胸が苦しいとか、脳卒中のような症状があるときは、すぐに119番にかけてください。中山さん、忙しいのに呼んでしまってすみませんと謝られることがありますが、不安でしたら気にせず、救急車を呼んでください。私たちが向かうことで安心して、症状が落ち着いたということであれば、それでも大丈夫です。15歳未満の救急相談は、#8000。ダイヤル回線、公衆電話を利用する場合は、0177221152。なお、#7119、#8000は、24時間、365日受付。119番通報をするとき、何を伝えればいいでしょうか。おいくぼさん、質問内容と順番は状況によって変わりますので、司令員が聞いたことに答えていただければ大丈夫です。質問に答えないと、救急車の出動が遅れてしまいます。また、サイレンを鳴らさないで来てほしいと言われることがありますが、緊急出動時は必ず鳴らさなければならないのでご了承ください。漆戸さん、通報者にビデオ通話で映像を共有してもらう仕組みもあります。映像119。映像で現場の様子を把握する必要があると司令員が判断した場合、利用の依頼をしますので、対応をお願いします。通信料は 通報者負担になってしまうのですが、どうかご理解ください。高橋さん、119番通報の後、さらに詳しい話を聞くために、救急隊から通報者に電話をかけると、つながらないことがあります。救急車を呼んだ後に来た電話は、救急隊からだと思って対応いただけると大変助かります。傷病者の通院先や処方された薬の名前がわからないときはどうすればいいですか？漆戸さん、傷病者のマイナンバーカードを使って、診療薬剤情報などを確認する仕組みがあります。マイナ救急。家族がどんな症状でどの病院に通院しているか、お薬手帳がどこにあるか、気が動転して忘れてしまうこともあります。このような時は、隊員に傷病者のマイナンバーカードを預けると、救急隊が必要な情報を入手できます。保険証とマイナンバーカードが結びついていないと使えませんので、万が一に備えて手続きをお願いします。コネクト8との連携も始まりました。コネクト8は、在宅医療・介護を受けている人の情報を関係者間で共有するシステムで、迅速に救急搬送をするために役立てています。登録している人は、救急車が到着したら、登録者であることを隊員にお伝えください。問い合わせ、特定非営利活動法人、リコネクト・コネクト8事務局、電話 72-3301。現場に居合わせたとき、できることはありますか？中山さん、私たちが到着したとき、周囲の人がすでに応急手当をしているのは非常に助かります。心停止の現場だと、心臓が止まってから胸骨圧迫、心臓マッサージを始めるまでの時間が短いほど効果的ですので、倒れていて心停止の可能性がある人に対しては、まず胸骨圧迫をしてください。及窪さん、心停止の場合、何もしないと助かる確率が1分ごとに 10% 下がっていくと言われていますが、居合わせた人がすぐに心肺蘇生、胸骨圧迫と人工呼吸をすると命が助かる、社会復帰できる可能性が高くなります。また、AED を使って電気ショックを行うことで、さらにその可能性が高まります。家族や知り合いに何かあったとき、救急車が来るまでにできることがあったかもしれないのに、と後悔するかもしれません。皆さんにはそういう気持ちになってほしくないので、救急講習を受けていただきたいと思っています。救急講習を受けませんか？消防本部では、団体・個人向けの救命講習を開催しています。怪我をした時や、喉に物が詰まった時の対処法なども学ぶことができます。なお、知識の定着・更新のため、2、3年に1回の講習が推奨されています。八戸市 AED マップがあります。万が一に備え、日頃から身近な AED 設置施設を確認しておきましょう。なお、設置場所は随時更新されます。問い合わせ、保健総務課、電話 38-0706。市民の皆さんに伝えたいこと。中山さん、119番通報があれば、私たちがすぐに駆けつけますが、事故や病気を防ぐ予防の主役は皆さん自身です。食生活の見直しや適度な運動、熱中症対策としてのこまめな水分・塩分摂取、自転車に乗る際のヘルメット着用など、日頃のちょっとした心がけが大切な命を守る予防につながります。及窪さん、万が一の怪我や病気に備えるために、応急手当の講習があります。多くの人が、心停止や骨折、 熱中症などに対する処置を当たり前にできることが理想です。救急車が到着するまでの約10分間、ただ待つのは不安ですが、応急手当ができると、自身と相手の安心につながります。ぜひ、講習に参加してみてください。漆戸さん、本人や家族から正確な話を伺うのが困難な場合でも、迅速に情報を取得し、適切な処置、搬送ができるよう、マイナ救急やコネクト8を運用しています。個人情報の取り扱いに配慮して活動していますので、救急車を呼んだときは、落ち着いて情報を提供いただければと思います。高橋さん、皆さんの日常と町の安全を確保することが、私たち消防の使命です。一秒でも早く駆けつけ、一人でも多くの命を救うためには、救急車の適正利用や応急手当の習得など、皆さんの協力が不可欠です。これからも救急業務へのご理解をお願いします。誰もが安心して暮らせる未来を一緒に作っていきましょう。問い合わせ。記事について、広報統計課、電話 43-2248、救急について、消防本部指令救急課、電話 44-4857。